アーメン。今日はこの聖書の歌詞からですねお話を進めていくわけですが、今日のタイトルはあなたが機能するためにというタイトルですね。あなたが機能するために、機能というのはその持っているもの、与えられているものをこう使っていくというよりか、まあ、使われていくといった方がいいのかもしれませんね。今皆さんパソコンだとか、あるいはスマホとかこう皆さん持ってると思うんですけどね、すごい性能、コンピューターの能力を持っているわけですよ。昔ね、本当にこのタンスのような、大きな大きなコンピューターよりもですね、今も私たちが持っているこの携帯の方が性能がいいなんて話をよく聞きますよね。いろんなアプリを入れたら、まあ、そのアプリが動いて、そしていろんな機能を持っている。パソコン、スマホというのは、まあ、単なる形だけではないわけですね。その箱、それがスマホではなく、大切なのは何なのかというと、そのコンピューターであり中身なわけですよね。その動かしているソフトそのものがやはりこう重要になってくるわけですよ。いくらその能力があったとしても、そのソフトがなければ、いいアプリがなければですね、まあ、意味がないわけですから。だからどんなアプリを入れるのかによって、そのパソコンあるいはスマホというものがですね、どんなものかって決まってくるわけですね。見た目があればもうそれで便利なわけじゃないわけですよ。その中身が重要なんだということなんですが、以前ちょうどどうでしょうね、何年か前の、お正月のお話ですけどね、おせち料理がこうね、頼んで楽しみにしていたら中身がスカスカだったという事件がやってましたよね。ついこの間もですね、もうそんなことありませんよ、大丈夫ですよって、まあ、その、会社がですね、もう今はちゃんと厳選したいい会社にお願いしてもう作ってますから、トラブルのないところを選んでちゃんと添えてますから大丈夫ですよって、ね、しっかりと中身詰まってますっていうことは PR されてましたけどね。いくらお金を払っても中身がスカスカのおせちだったらがっかりなわけですよ。でまたその会社もですね、まあそんなものをね送りつけたら後で問題になるっていうのは分かっているようなものなんですけどね、まあそんな時はパニックになってたんでしょうか。初めからもうしっかりと詰まっているものを送ってくれればいいし、そのような会社だったらいいわけですよね。それを初めに、まあそのインターネットのサイトでは選ばなかったということは問題だったのかもしれません。その会社を選ばなかったということはね、ちゃんと送ってくれるような会社、グルポンというクーポン券の会社ですからね、そこが作ってるわけではないからです。私たちはまあこの見た目とかに騙されやすいですね。写真とかあるいは見栄えとか、それは決して悪いものではないんですけど、大切なのはその外見ではなく中身なわけです。中身がどうであるかによって重要なんですね。中身がしっかりと詰まっている人がある、ソフトが大切である、いくら外見ばっかり綺麗でも意味がないわけです。私たちという人間も同じです。あなたの中身が一体何であるのか、何によって動かされているのか、それによって機能するか機能しないかって決まってくるんじゃないでしょうか。あなたは何によって動かされているのか、全てを作られたお方によって私たちは動いているならば、その方が動かしてくださっているならば、私たちはまあ機能していくことはできるでしょう。なぜなら全てを作られたお方が私たちを一番よく知っているからです。しかし私たちは自分が一番よく知ってるって思ったり、あるいはこの私の周りにあるいろんな常識とか、いろんなこの社会的なこととか、そうしたものに動かされていくなら、まあ、間違った判断をしていくかもしれませんね。だからこそ何が大切なのか、イエス様を知る、全てを作られたお方を知る、そうすればさらに私たちは機能していくことができるからです。信仰によって私たちは何によって動かされるのか、どうしていったらいいのかを教えられるからです。もう一度今日の聖書の箇所を見たいと思いますが、ルカの2章の1節から、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストが出た。それはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。全世界の住民登録をせよ、これ勅令が出たって書いてありますね。誰の時に、何の時に、 この勅令が出たのかということなんですが、これは皇帝アウグストって書いてあります。皇帝アウグスト、これは称号ですね。正式な本名というかお名前ではないわけです。本名というかお名前はオクタビアヌスという人ですね。ジュリアス・シーザーの養子にあたるわけです。ジュリアス・シーザーの養子、まあ姪の子供にあたるんですけどね、そもそもが、まあ結局は養子となって、彼は初代のローマ皇帝となった人ですね。この皇帝アウグストの時に勅令が出たって、これ重要なんですよ。なぜかスラッと聖書を読んでるとね、過ぎていってしまう。これいつどんな時にイエス様お生まれになったかっていうのははっきりしてるからですね。ピントがぼやーっとしてないんです。ここパーンとしてるわけですよ。歴史上の人物がちゃんとお触れを出したという事実に基づいて、イエス様お生まれになったのは夢見物語じゃないということです。空想の話、神話ではないということですね。昔々こんなことがあったと言われとるよっていうような、そんな都市伝説でもないということなんです。この日この時イエス様お生まれになったんだということがズバッとこの一行でいつなのかってはっきりとしているわけです。主は時にかなって麗しいお方。この皇帝アウグストが勅令を出して、イエス様がまあちょうどですねこの時にお生まれになっていくわけですが、しかしよりによってなんでこんなタイミングでイエス様お生まれになったのかって思うと思うんですよ。なぜか当時の時代というのはローマ帝国が世の中を治めていましたよね。そんな時代になぜイエス様お生まれになったのか、もっと他の時代では良くなかったのか、あるいはイエス様のお生まれになってもその方法についてもですよ、もっと別の生まれ方はなかったのかって。ローマの時代というと、全ての道はローマにつながるっていう言葉がある通り、まあこの道路整備がですねすごくこう進んでいたわけです。だからその政治や文化、ローマを中心に発信していたというふうに言ってもいいでしょうね。だから時にかなって麗しい主はこの時を選ばれた。なぜ？それはこの後イエス様がお生まれになった後、まあイエス様のお弟子さんたちをはじめ、またパウロ先生たち、そうした人々がイエス様の福音を伝えに行くって一番やりやすい時期だったわけです。世の中が混乱していて、もうねバッタバタとしているような状況だったらどうでしょうか。福音を伝えに行くなんていうことができないですね。日本でいうと天下太平、江戸時代ですよ。徳川の時代、戦国時代ではないんです。平安な時代だからこそ交通の手段が発達している時代だからこそ、この後福音宣教をすることができた。またイエス様をねしょっちゅうこう移動されてますよ。移動するたびに命がねこう狙われているような状況ではないんですよ。あれはローマの支配の中にあったからこそ、ローマが治めきっていたからこそ、まあ、そうした治安が伴われていたんじゃないでしょうか。またそのローマが治めていた、まあ、こう政治的な安定だけでなく、こうギリシャ文化というものが当時こう浸透していたわけですね。ですから、まあ、今の時代だと英語が喋れたらですね結構世界中どこで行ってもなんとかなるって、まあ、あるいはスペイン語とかね、まあ、そうした言葉でですねなんとか対応できるというふうに言われてますが、中世の時代だったらもっとラテン語とかが言えると思うんですが、そういう共通言語としてこの時代というのはギリシャ語ですよ。だから新約聖書はギリシャ語で書かれてある。一つの言語がまあこうどこに行ってもそれが伝わるようになっていたわけですね。だからパウロ先生がこういろんなところに行ってギリシャ語を話すっていう、あるいはまあローマの市民権を持っているということで、まあこう重宝されていたと思うんですけど、ローマを通してその後世界中に福音が述べ伝えられていく。短い時間にもうこのイエス様の救いを伝えていくために一番良いタイミングがここだったんです。このローマが治めている、こ この時。しかしヨセフやマリアはそんなこと知る由もないですよね。彼らにとっては大変な時代なわけですよ。私たちの日常の中にも見えざる主の手が働かれている。なんでこんな大変なこんな状況、私たちがしたくてそれをしているわけじゃない、そういうこともあるでしょう。だってヨセフとマリアもそうです。彼らは好きで旅をしてたんじゃないですよ。皇帝アウグストの勅令、命令によって仕方なく旅をしなきゃいけなかった。その旅の長さ、ガリアのナザレからベツレヘムまで、その距離は115キロと言われています。115キロ。でもただの115キロじゃないんです。平坦な115キロじゃないんです。アップダウンがですね、イスラエルは激しいんですね。高低差600とかも700とも言われてますよ。だから実際は200キロくらい歩くぐらいの大変さがあったというふうに言われてます。倍ぐらい疲れるような旅、それを今にも出産しそうな女性が行かなきゃいけないって、彼ら好んでそれしてたんじゃないです。なぜ主の時が満ちて、主がそのように導かれていったからですね。きっとマリアはですね、なんでこんな旅しなきゃいけないんだって、ねえ私嫌だわって、そんな風には思わなかったと思います。これもきっと主の御心なんじゃないかって、主はこのことを通して何かをなされるわって、そういう信仰の中に導かれていたと思うんですね。私たちの日常にも嫌なことだとか、なんでこんなことって思うことあるかもしれない。しかしそこに主の見えざる手があるんじゃないでしょうか。主は全てをもって働かれる、敵と思えるような人たちの手を通しても働いてるんです。皇帝アウグストは、オクタビアヌスは自分自身が勅令を出してるって、そんな風に思ったかもしれない。もうこれね、統治者としては当たり前のことなんですよ。だって自分が治めているその場所の人たちがどういう人たちがいて、そしてどれぐらい税金が取れるのかって、これ日本でもですね、太閤検地って言って豊臣秀吉がですね、まあこう同じようなことしていますよ。どれだけ税金ね、年貢が取れるのかって、これ計算していく上では欠かすことができませんからね。だからこの統治者としては当たり前のこと、自分自身が治めていくためには当たり前のこと、まあローマの皇帝といえばもう自分自身を神だというふうに思ってましたからね、また実際そのように敬うようにさせていたわけです。しかし実際に働いていたのは、そのアウグストの言葉を通しても主が働いていてくださったんじゃないでしょうか。私たちの毎日にも、私たちのこの政治の中にも、私たちの会社の中にも、家庭の中にも主が働いてくださる。人の思いとは違う、主の御手がそこにある。主は私たちを導いてくださって、主に委ねていく。ああ主はこのことを通してなしてくださるんだわ、主の導きがあるんだわ、主に私の心を任せていこうではありませんか。人はなかなかですね、もう自分の思いだとかいろんな感情があって、まあ、いろんなことを考えやすいです。でもそうしたものを横に置いて主に委ねていく。あのアナウンサーのですね、今最近人気ナンバーワンになった女性、三浦麻美さんっていう方おられますけどね、あの方は2年連続でアナウンサーの女子アナの人気ナンバーワンになったそうなんですが、あのスラッとして、そして何かこうキリリッとしたアナウンサーというタイプではないですよね。あの方はぽっちゃりしててですね、どちらかというとこう切れ者というよりは親しみやすいタイプで、それでまあ女性からも受けてるんじゃないかなというふうに思うんですが、あの方が以前ねこんなこと言ってたんですよ。私は休みはいらないんです、もっとね、あの疲れてるでしょ、忙しそうだから休んだら、まあ、芸人さんが何か言われてたんですけど、私休みいらないんです、全然休みいらないんです、もうずっとこうやって仕事しててテレビに出ていたいんですって言ったんです。まあ彼女はアナウンサーとして仕事するっていうのが夢だったわけですね。それが実際にうまくいってる、仕事が楽しいっていうことも当然あると思うんです。しかしその後こんなこと言ってたんです。それは、 私が休んでる間にこの仕事を他の人に取られたら嫌だって、だから私はもうそんなに取られるくらいなら出続けていた方がいい、そんなこと言ってたんですね。だから、まあ、売れてる人気があるという反面、その人気を失うことの恐ろしさを持ってるわけです。だから彼女を頑張らせているのは不安なんです。喜んでそれをしてるわけじゃない、本当は休みたいんです、でも不安があるから休めない。同じようなことをさんまさんも言ってました。新しい芸人さんが出てくると必ずチェックをする、そしてそれを見て、あ、まだまだ俺は大丈夫やってそんな風に思うって、まあそういう話を若手の芸人さんが聞くとですね、いつまでねそんな張り合ってるんですかって、もうあなたは十分じゃないですかってそんな風に言うわけですよ。私たちもそう思いますよね。あれほど有名だったらね、お金もねきっとあるだろうし、でも人気を失うのは怖いんですよ。よくだからさんまさん言ってますね、明日はね俺たちの商売はどうなるかわからんからなって、怖いんですよ、不安なんですよ。どれだけ人気があっても不安なんです。どれだけお金があっても不安なんです。どれだけ地位があっても不安なんです。これは芸能人やアナウンサーだけの話ではありませんね。いろんな地位や名誉のある人たち、お金のある人たちがどれだけそれを稼いでも不安で不安でしょうがない。実際に聖書に出てくる自然人たちもそうじゃないですか。彼らはまあ劣等感もあったかもしれない、でもお金はたくさんあったんですよ。そしてローマの権威を用いてユダヤの人たちをまあコントロールすることもできた。でも彼らはそれでは満足しないわけです。不安がその背景にあるわけですよ。だからイエス様に出会った時に全てを手放していった、信じる歩みに来た。イエス様と共に歩むなら不安ではなく喜びの歩みをしていくことができる。ヨセフもマリアもこの強制的なベツレヘムに向かうその旅、山を越え谷を越え、まあ苦しくて辛い旅だったと思うんです。アウグストの命令だから仕方ない、そういう社会のシステムだからしょうがない、彼らはいやいや旅をしたというよりはその中にも主の目的があるって期待をしていったんじゃないでしょうか。私たちの日常の中にも主が働いてくださっていることに期待していこうではありませんか。主はいつも私たちと共にいてくださるからです。主の平安のうちに生かされましょう。続きを言います。ヨセフもガリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあった。身重になっている許嫁の妻マリアと一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んで、それで布にくるんで会話を受け寝かせた。ギャデアには彼らのいる場所がなかったからである。ユダヤのベツレヘムからダビデの町、彼らは移動していったわけですが、主の御心ならば、主の導きなら、神様のご計画ならば、ホテルの一室ぐらい空いていてもおかしくないですか。もし私たちが神様の御心だと思って進んでいく中で、こうしたヨセフやマリアと同じ状況を招いたらどうですか。これ本当に御心かな、疑う心を持ってはいないでしょうか。どこに行ってもホテル空いてないんですよ。もし自分が救い主を身ごもっている、また旦那さんそのようにですね、旦那さんも理解をしているとするならどうでしょう。神様の御手が、神様ご自身が働いているからさ、だから今にも出産しそうなこの奥さん、この人のために、いや生まれてくるその救い主のために、神様はちゃんと扉を開いていってホテルを宿を一室ぐらい用意しているんじゃないか、そんな風に思うんじゃないでしょうか。あるいはどうでしょう、困ったなって思っている時に全然見ず知らずの人がですね声をかけてきて、私は主に使わされたものです、あなたはひょっとしてヨセフとマリアですか、私はあなたたちのために部屋を用意するように言われました、さあこちらへって、彼らもですね言われたら、はあこれは御心だ御心だって力強い確信を持ってですね進んでいくことができると思うんですよ。でもどこに行っても部屋がない、これ御心なんだろうかってきっと不安に思ってしまうような場面だと思うんですが、しかし彼らはきっと ヨセフとマリアは不安ではなかったと思うんです。なぜ？主の心がどこにあるのか知っていたからです。イエス様というお方は型破りなんです。イエス様というお方は型破り。それはどういうことか。私たちの考えている型とは違うということです。パリサイ人たち、ユダヤ人たちの考えていた型とは違うということです。このパリサイ人たち、ユダヤ人たち、救い主というのはこういう感じだってイメージ持ってましたよね。でこういう姿を持っているんだって、でこういうことをしてくださるはずなんだって、彼はいつの間にかその型を持っていた。そしてそれをしっかりと握りしめていたわけですが、その型とは全然イエス様は違うんですよ。だから理解できなかったんです。分からなかったんです。救い主だと分かっていたら、彼は自分たちが待ち望んでいる方だと分かっていたらそうはしなかったでしょう。分からなかったんです。なぜ？型の中に閉じこもっていたからです。しかし私たちも同じようにいつの間にか型を持ってしまうことがある。クリスチャンという習慣を続けていく中で、きっとクリスチャン生活ってこんな感じだろう、型を持っちゃう。きっと信仰とはこんなものだろう、礼拝とはこんなものだろう、勝手にですねイメージ付けてしまって、それが型になっちゃうわけですよ。そしてそれが崩れると居心地が悪い、不満に思うわけです。イエス様というお方は型破りなんです。そんな人間のイメージの通りに働かれない。人間の計画とは違う、人間の方法とは違う。しかしイエス様は神様の方法を取られるんです。人のイメージ、人の型とは違う。しかし神様の型通りなんです。どういうことか。御言葉通りだということです。イエス様は御言葉通りの方なんです。主のお言葉に忠実に嫌いなお方なんです。だから人のイメージとすれば型破りなんですけど、神様のイメージとすればぴったりなんですよ。一個もずれてないわけです。イエス様の歩みの中にどれだけの聖書の成就があったでしょうか。まあ、参考までにですね、ミカ開きましょうか。5章の2節お読みします。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムという場所かから救い主が誕生するって書いてあるわけですね。そしてそれはユダの中から出てくるんだって、ユダというその氏族は決して小さいわけじゃないよって言ってるわけですね。これは昔から、永遠の昔から定められていたって、アウグスト自分が定めてね、移動させたんだって思ってるんですけど、そうじゃないんですよ。主の御手の中で動かされているわけです。そしてヨセフもマリアもその主の御手の中で導かれているわけです。聖書の預言の成就がここでなされていく。また前回もねお話ししましたが、エッサイの根株から起こるとか、たくさんのイエス様に対する預言がなされて、少女からお生まれになるとか、これらというのは人間からするとですよ、理解ができない、分かりにくい、そんなふうにも言えるんですよ。皆さんがもし救い主をこの地に、この世に誕生させるとしたら、どんなストーリーを描かれるか。私だったらですね、アウグストか何かの娘、プリンセスか何かのところにイエス様をお生まれにさせた方がいいんじゃないかなと思うわけですよ。なぜかって、絶対的な権力者ですからね。そのアウグストの娘がですね、処女でこう身ごもったら、そしてお父さんにですね、お父さん私身ごもったわって、はどうしてだって、ね、お前はね誰かそんな関係を持ったのかって言って、いや私はねこの間この天使が現れてって、そういう事情を話してですね、アウグストがそして、ああそうなんだって納得したらですね、すぐにですよ、世界中キリスト教国になっちゃう、福音が述べ伝えられると思いませんか。わかりやすい方法ですよ。でも神様の方法って分かりにくいですね。名もないマリアから、名もない大工ヨセフから、この人たちのところに救い主をお預けになるって。マリアは10代の女性だというふうに言われています。 今で言うと中学生か高校生ぐらいでしょうか。まだね、その心もある意味不安定といえば不安定かもしれない。そんな女性にイエス様をある意味託すような形になっていくわけですね。しかし主はその心を知っておられたから、だからこそマリアに委ねたんじゃないでしょうか。主は上辺ではなく心を見られる。聖書の中に預言者サムエルがサウルの後の王様に油を注ぐためにエッサイのところに出向く場面がありますよね。そして子供たちをエッサイに集めてもらって、そしてああこの人だってかっこいいお兄さんたちを見つけてですね、ああこの人がサウルの後の王様にふさわしいと思って油注ぎをしようとする。でもどうでしょう、その時主はこのサムエルに言うわけですね。いや違う、私は彼を退けている。二人目にまた行く、ああこの人だ、私は間違えた、やっぱりこの人なんだ、油を注ごうとする。しかし主は違う、全員そこにいる人たちがね、もう違う違う違うってなって、サムエルは聞くわけです。これで子供全員ですか。するとエッサイは、いやいや、あの下の息子がね、一番下にいるんですけど、まあ彼は今羊の番をして、まあ、ここにはいません。まあこの王様候補のノミネート外だったわけですよ。まあまだ少年だったということもあるかもしれません。幼すぎる、まあ、そういうイメージがあってエッサイはこうね省いたのかもしれませんが、しかしその人を連れてきてください、連れてきてもらうと主の声が聞こえるわけですね。彼だ。それでサムエルは油を注ぐわけですが、その時に人は上辺を見るが主は心を見られるって聖書に書いてありますね。これは誰に向かって語られた言葉でしょうか。人は上辺を見るが主は心を見られる、私はサムエルに語られた言葉だと思うんです。そして私たちに語っている言葉だと思うんです。つまり人というのは見た目やまたイメージで、ああこの人ならふさわしい、この人ならそれっぽい、そう思う。それは中身が見えないからしょうがないんです。そのっぽい部分で選ぶしかないんです。まあ一つの人間的な知恵かもしれない。これ人間の限界なんです。しかし主はそのっぽいものを見抜いておられるわけですよ。ああそのっぽいものは偽物だな、あ本当はこれだ、その心の内にあるその信仰を知っておられる。人は上辺を見るが主は心を見られる。それは人には限界があるが主はその全てを知っておられる。だから主に聞くことが重要なんだと教えてくれてるんじゃないでしょうか。サムエルは分からなかったんです。主の心が、お兄さんたちのどれだどれだどれだ一生懸命探した。しかし主は知っておられて、ダビデだ、ダビデを見た時に分かるようにしてくださった。私たちの道もそうですよ。私たちにはどれがどれか分からない。でも主に聞くならば主はこれだ教えてください。だからこそ大切なのは主の御声を聞く、そのために御言葉を読んで、そして御言葉に導かれていく。マリアあるいはヨセフ、彼もそのような歩みをしていったんじゃないでしょうか。主の声に聞き従って、幼いまだか弱いような少女だったかもしれない、しかし人一倍主に求めたんじゃないでしょうか。私の人生これでいいんでしょうか、私はこの道でいいんでしょうか、不安に思うとき、彼女はきっと主の力のうちに生きることを選んでいった。だからこそ主はそのようなマリアを選んだんだと思うんです。私たちの毎日の中にもさまざまなことがありますが、迷うこと、混乱してしまうこと、しかし私たちはわからないんです。しかし主は知っておられる。だからこそ主に聞く、主の御言葉に導かれていく、その選択をしていく、そのために主の御前に静まり、導かれていく、導かれやすいようにその心を持っていく、日々の中でその時間を設けていくのことの大切さを感じます。 今日の一つ目のポイント、それは主は時にかなって麗しい、主はその日その時を用意していてくださって、一番最高のタイミングがそこにはある、それは私たちのイメージとは違うということでした。二つ目はそれはイエス様は型破りな方でも、その方というのは人のイメージとは違うということです。神様のイメージとはぴったりだ、そのことを言いました。そして三つ目なんですが、イエス様というお方は呪いを祝福へと変えられたお方、イエス様という方は呪いを祝福へと変えられたお方、この一つ一つのポイントを押さえていくなら、私たちはさらに主にあって機能するものとなります。ガラテヤ書開きましょう。3章13節、ガラテヤ書3章13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いからあがないであしてくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。木にかけられるものはすべて呪われたものと書いてあるからです。これ十字架って書いてありますね、別訳。イエス様は呪われたものとなられた、十字架にかかってくださったというのはそういうことなんですが、ただの処刑、死刑道具ということだけではないわけですね、その十字架というのは。しかしおかしなことに、街中見渡すとアクセサリーとして十字架をつけている人たちがたくさんいるわけです。ある外国のですね、先生が日本に来た時に、日本にリバイバルが起こったのか不思議に思って聞いたことがあるそうですが、なんで？なんか尋ねてみるとですね、みんな十字架のアクセサリーをしている、ピアスをしていたりネックレスをしている、だからみんなイエス様を信じてクリスチャンだからああいうふうにつけているのか、まあ、そんなふうに尋ねた人がいたそうですが、まあ、それを聞いたこの一緒に同行してた人は、そうじゃないですよ、日本ではファッションとしてあれ使っているんですよ、まあ、そういう話を、まあ、聞いてびっくりされたという話を聞いたことありますが、日本ではファッションとしてこの十字架のアクセサリーつけられていますね。イエス様を信じてない人たちもたくさんつけているわけですよ。なぜつけていると思いますか？呪われた死刑道具、それをつけているとしたらどうでしょう？呪いというとね、なんか気持ち悪くないですか？死刑の道具って気持ち悪いですよ。そんなのをつける人なんてないと思うんですね。ギロチン、絞首刑のあの縄とか、電気椅子、そんなピアスつけてる人はいないですよね。でもなんでつけてるのか、まあ、ファッションでかっこいいと思ったから。なんでかっこいいと思ったのか、もともとどこから来たのか、それはもちろんイエス様ですよ。イエス様の十字架から来てるわけです。クリスチャンたちがつけているのを見て、ああ、あれがかっこいいって思ったんじゃないですか。もしクリスチャンたちが情けなくって、力がなくって、元気を失っていて、そしてその十字架をシンボルとしているなら、なんだあの十字架はダメなものの象徴だっていうふうにみんな思って、誰もつけたいと思わなかったはずですよ。しかしイエス様を信じているそのクリスチャンが救われて、新たな人生の歩みをして、生き生きとして輝いている、その様が、まあ彼ら彼女たちにはわからない、福音抜きで十字架だけがそのかっこいいというシンボルになってしまったんじゃないでしょうか。イエス様知らないからこそ十字架だけを選んでしまっているわけですが、でもいくら十字架のアクセサリーを集めても意味がない、100個200個十字架のアクセサリーを持っていてもかっこよくなれるわけじゃない、強くなれるわけじゃない、新しくなれるわけじゃない、そのことを知らない、イエス様を知らない人たちは。しかしイエス様を信じる私たちは知ってるんですよ。 十字架のアクセサリーに力があるのではないということ、イエス様の救い、これに力があるということ、救いがあるということ、心の内に一つ十字架を持っているなら、イエス様を受け取っているなら、もうそれで十分だということ。だからその歩みを通して、その信じる生き方を通して、主が働いてくださることをクリスチャンは味わうんです。イエス様は救い主、私たちの毎日の中にも希望、喜びを与えてくださる。だから私たちは主に導かれていくとき、機能していくことができる。信じて従っていくなら、生き生きとして輝いていくことができる。一人の人のお話をしたいと思いますが、その人は三木忠直という人なんですが、この人は戦中戦後生きられた方なんですね。第二次世界大戦、太平洋戦争、あるいは大東亜戦争と呼ばれる、戦いの中で海軍のですね、この設計部の少佐であったんですね。爆撃機銀河というものを設計しました。ゼロ戦のような、そういう飛行機なんです。この飛行機に戦争が終わる頃、もう日本軍が敗北するということが、見えてきた時に一つの依頼が来ました。人間ミサイルを使ってほしい。人間ミサイル、オーカ、桜の花と書くオーカ、その機体を作ってほしい。彼は嫌だったんです。そんな非人道的な、もう戦争そのものが非人道的なんですけど、さらにその作戦とも言えないような、人間がミサイルとなって飛んでいって相手にぶち当たる、そのための道具を作ってほしいって言われて嫌だったんですけど、でも軍の命令で彼はどうしようもなかったわけです。しょうがないから、その人間ミサイルを作った、銀河というその戦闘機、ゼロ戦の下にこのミサイルのようにくっつけるんです。そして敵の戦艦の近くに行ってミサイルを発射する。すると中にいる兵士もろともこのミサイルが飛んでいくわけですね。人間ミサイルが、そして相手の戦艦に向かってぶつかっていく。そういうこうスタイルで作られていたんですが、実際にじゃあどれだけそれが戦いの中で功を奏したかというと、ほとんど一発も当たらなかったって言われているぐらいです。なぜか、もうね、その飛行機の下にさらにこのちっちゃい飛行機をつけるわけですから、重たいんですよ。重たいもんですからね。そして相手もレーダーでよく見ているわけですよ。すぐに発見するんです。そんな重たいこうね、飛行機がそこにあるならすぐに飛んでいってもう撃ち落とされたりするわけです。だから実際にそのオーカに乗ってた人、いや、オーカだけでなくその上の銀河に乗ってた人たちもろとも撃ち落とされて、多くの人たちが亡くなってしまったんです。だからこの三木忠直という人はすごく、戦いが終わった後、戦後も自責の念にすごく駆られたんですね。ああ、自分はそういう、こう悪いことをしてしまった、罪の思いをすごく持っていた。しかしこの三木忠直のお姉さん、またお母さん、クリスチャンだったんです。そしてイエス様にこう導かれるようにして教会に行ったんです。すぐにイエス様を信じて、この人の人生が変わってきました。彼はその中で一つ自分の中でこうしたいって思いが出てきました。それはもう戦争のためになるようなことはしたくない、平和のために自分は生きたいんだ。イエス様を信じるその歩みの中で、彼は自動車会社に、こうオファーを受けますけど断るんです。自動車会社は戦車とかそういう戦争の道具を作るかもしれない、だからダメだ。造船会社、船、戦艦を作って戦争のためになるといけないから嫌だ。彼が導かれていった先は国鉄です。 鉄道なら戦争のためにはならないだろう。やがてその中で彼は一つの依頼を受けます。それは早い列車を作ってほしいということで、彼は設計を携わっていくわけですが、全く斬新な今まで類を見ない設計をしていくんです。今までの列車というのは頭にねこの汽車がついていて、そしてそれが全部引っ張っていくような形でも、その列車は違うんです。それぞれの車両にモーターがついている。そして一番先頭のその列車には空気抵抗が少ないように飛行機のような形にするんです。丸いフォルムで。多くの人たちは、まあ、その事業がバカな事業だというふうに言われました。世界三大バカ査定、戦艦大和、万里の長城、そしてこの新幹線なんです。三木忠直という人はイエス様を信じて、その後に新幹線を作ったんです。彼はイエス様の前に悔い改めた、そして救われたんです。彼がイエス様を信じて悔い改めた時、彼が救われた時、彼だけが救われたんじゃありません。彼に与えられていたその能力も救ってくださったわけです。戦争のために、人殺しのための道具じゃない。彼が一番良い方向に歩むことができるように、生きるように主が導いてくださった、その結果が新幹線です。私たちは当たり前の技術として見ているかもしれない。しかしそこには神様の栄光が表されている。私たちの毎日も同じ、主が導いていてくださって、助けていてくださる。だからこそ主に委ねて、あなたにお任せします、導いてください、不安や恐れではなく信仰のうちに歩ませていただこうではありませんか。このクリスマスシーズン、主の恵みを感謝して歩んでいきましょう。お祈りします。